ゴミ減量リサイクルだより。令和5年3月15日号特集号。編集発行環境対策課ゴミ減量推進課。住所郵便番号 185-0013 国分寺市西小井学母 3-33-3。 電話 042-300-5300 環境対策課042-328-2191 環境対策係042-300-5303ゴミ減量推進課。ファックス042-326-4410。重要。4月1日より清掃センターへの持ち込みを休止。清掃センターの主に事務所棟を解体します。そのため、清掃センターへのゴミ資源物の持ち込みを休止します。休止期間は、上記4月1日から、既存施設の解体や新たな施設を建設するため、令和13年度末までを予定しています。家庭ゴミ資源物、ゴミリサイクルカレンダーをご確認し、ご自宅からの排出をお願いします。事業系ゴミ、収集運搬許可業者に処理を依頼してください。各種申請申し込み窓口、市役所第6庁舎市民室内プール横にて受付。廃棄物処理手数料減免制度に係る手続き、ボランティア袋の配布ほか。拠点収集資源物、堆肥の配布、いずれも隣接するともし火工房にて対応。拠点収集資源物の詳細は、国分寺ゴミダイエット河原版第29号参照。災害廃棄物について。大規模災害時には、日常生活で生じる生活ゴミに加えて、家や建物の倒壊、破損により、瓦礫や家具、家電等の災害廃棄物が一時に大量発生し、その処理に数年の期間を要します。生活環境を保全する、安全で安心できる処理、都市機能を取り戻す、復旧・復興に資する処理、災害を克服した後も持続性を確保できる処理を実現するためにも、ご家庭から排出時の分別が重要となります。また、災害廃棄物はリサイクル可能な品目が多くあり、適切な分別により処理費用の削減にもつながります。立川断層帯地震で発生する災害廃棄物量、国分寺市地域防災計画における被害想定となっている首都直下地震等による東京の被害想定、平成24年4月発表による立川断層帯地震における被害想定に基づき災害廃棄物の発生量を試算。推計約60万トン。国分寺市1年間の総ごみ量、令和3年度実績、約 2.87 万トン。写真があります。長野市飯山における災害廃棄物仮置き場の状況。出典、国分寺市災害廃棄物処理計画。説明。見渡す限りのゴミが大量に置かれている様子です。写真終わり。平時からの備え。日常生活の中で災害廃棄物を減らすことができます。家の周り、家の中にある不要なものは貯めておかずに、計画的なゴミの排出にご協力ください。災害廃棄物を少なくするだけではなく、避難経路の確保にも役立ちます。災害時のゴミの出し方。消防車や救急車の通行の妨げになるので、道路には出さないでください。発災後、市は速やかに災害時のゴミの出し方を決めて、市民の皆様にお知らせします。以下の図は基本的な事例です。図です。 燃やせるゴミ、出し方、個別収集、ゴミリサイクルカレンダーに記載のある燃やせるゴミの日に出してください。被災状況によっては予定通り収集できない場合もあります。注意、生ゴミの収集に支障をきたすので片付けゴミは出さないでください。片付けゴミ、災害により壊れた家具、家電、割れた食器、ブロック、瓦、折れた樹木など。出し方、地域集積所、市内の市立公園、中を想定しています。中、避難所に指定されている公園や、災害時に地区本部として使用する公園を除く。中終わり。被災後、家の中で生活する上で支障があり、早急に捨てる必要がある壊れた家具などを一時的に集める場所です。分別して持ち込みしてください。匂いの出るものは持ち込まないでください。燃やせないゴミ、粗大ゴミ、資源物。出し方。災害時は災害ゴミの収集を優先します。市から収集についてお知らせするまで、自宅に分別して保管してください。図終わり。市内から出されている燃やせるゴミの行方。市内で出された燃やせるゴミは、日野市にある可燃ゴミ処理施設に運搬し、中間処理をしています。そこで発生した焼却灰は、日の出町にあるエコセメント化施設で再資源化をしています。以前は焼却灰をエコセメント化施設と同じ敷地内にある二つ塚処分場にすべて埋め立てていましたが、多摩地域に新たな処分場の建設用地を確保することが困難であることから、エコセメントとして再生利用することで、二つ塚処分場を大幅に延命することが可能となりました。図です。燃やせるゴミ。次、可燃ゴミ処理施設、日野市。日野市、国分寺市、小金井市の3市で共同処理を行うことを目的とした、浅川清流環境組合が施設運営。焼却処理、燃やせるゴミを焼却しています。処理施設全体の写真があります。焼却灰。次、エコセメント化施設、日の出町。本市を含む多摩地域の25市1町で構成している東京多摩広域資源循環組合が施設運営。施設全体の写真があります。エコセメント。次、土木建築工事やコンクリート製品などの資材として再資源化。市内でも道路や下水道の工事に利用。再資源化された製品のイラストがあります。図終わり。ゴミ処理と再資源化は処理施設周辺住民の皆さんのご理解とご協力に支えられています。ゴミや資源物処理施設は、私たちの生活を維持していく上で欠かせない施設です。エコセメント化施設のある日の出町民の皆さん、可燃ゴミ処理施設のある日野市民の皆さん、そして燃やせるゴミ以外のゴミや資源物の処理を行っている清掃センター周辺地域の皆さんなど、市内で出されたゴミや資源物の処理と再資源化は、各施設の周辺住民の皆さんのご理解とご協力のもとで安定した処理が実現しています。各施設周辺の環境負荷軽減のためにも、市民の皆さんには引き続きゴミの減量、分別の徹底にご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、環境対策課。内線399。大事なお知らせ。令和5年4月から下記地区の剪定枝、落ち葉、下草の収集曜日を変更します。宇治本、内藤、光町。剪定枝、落ち葉、下草を表すマークが2つあります。宇治本、光町地区のみ、内藤地区のみ。戸倉、新町、並木町、北町。剪定枝、 落ち葉下草を表すマークが3つあります。戸倉新町地区のみ、並木町地区のみ、北町地区のみ。お住まいの地区の令和5年度ゴミリサイクルカレンダーをご確認ください。ゴミ資源物は決められた収集日に出してください。集合住宅などは収集日より前に出されますと、ゴミの集積所や集積ボックスがあふれて散乱したり、ゴミや資源物が埋もれたり混ざったりして収集できないことがあります。二次元コードが2つあります。アップストアからダウンロード、 Google プレイで手に入れよう。カレンダーはアプリでも確認できます。有害ゴミ、スプレー缶、カセットガスボンベやライター等は使い切って出してください。使い切れずに中身が残ってしまった場合は、透明・半透明の袋に中身ありと表示して出してください。また品目ごとに別々の袋に分けてください。イラストがあります。説明。カセットガスボンベ、スプレー缶、ライターから中身ありと大きく記された袋へ、袋の口はしっかり結ばれています。イラスト終わり。注射針は収集できません。在宅医療での注射針は医療機関または雨季のステッカー掲示のある薬局などへ返却をお願いします。ステッカーの写真があります。説明。縦長の長方形で縦書きで、使用済み注射針回収薬局、一般社団法人国分寺市薬剤師会とあります。写真終わり。注射針を家庭ごみの袋の中に入れないでください。ごみの収集や選別に従事する作業員の針刺し事故や感染症等の健康への被害を防止するため、注射針は必ず処方された医療機関や使用済み注射針回収薬局へ返却してください。リサイクルコーナー。譲ってください。子供用品、自転車、家具、家電、楽器。譲ります。ドライヤー、こたつ、ベッド、乳児用椅子、おまる、こと、卓球台、水槽一式、ゴルフセット。品物は日々変動があります。具体的な品名や最新の情報は市ホームページ、ページ番号検索100-2183をご覧いただくかお問い合わせください。注意事項。譲渡は無料です。当事者間でやり取りしてください。問い合わせ、ごみ減量推進課、電話042-300-5303。新年度より靴、カバン、ベルト類、ぬいぐるみ、食用油の拠点収集場所が変わります。清掃施設解体のため、令和5年4月3日月曜より、現在清掃センターで行っている常設の拠点収集は、お隣のともしび工房で行います。略図です。清掃センター、令和5年3月までの左隣にともしび工房があります。ともしび工房の道路側に分バス日吉町ルート市民室内プール前停留所があります。蓮向かいに市民室内プールがあります。ともしび工房の道路を挟んで向かい側が X 山です。略図終わり。国分寺市でも取り組んでいきます。水平リサイクル。サントリーとのボトルトゥーボトル水平リサイクル事業が始動します。昨年12月9日にサントリーと協定を締結したペットボトルのボトルトゥーボトル水平リサイクル事業ですが、いよいよ4月1日から事業開始いたします。この取り組みは、国分寺市で回収した全量のペットボトルを原料に新しいペットボトルを作るというものです。これまで収集したペットボトルは、その多くが再資源化の上、 他の製品に生まれ変わっていましたが、サントリーにおいて再生ペットボトルとして再利用してまいります。ペットボトルを無駄なくリサイクルすることで、新たな石油由来原料を使わない持続可能な循環型社会かつ脱炭素社会の実現を目指してまいります。ペットボトルで飲料を飲んでいる2人の男女のイラストがあり、それぞれに吹き出しがあります。サントリーのウェブサイトも見てみてね。ボトルをボトルにリサイクル、サントリーウェブサイト内、二次元コードがあります。水銀回収キャンペーン。令和4年度も10月1日から12月28日に実施しました。ご協力ありがとうございました。表です。日野市、体温計76、温度計3、血圧計3、その他1、合計83。国分寺市、体温計87、温度計3、血圧計10、その他0、合計100。小金井市、体温計64、温度計1、血圧計1、その他3、合計69。3市の合計、体温計227。参考、前回合計313。温度計7。前回合計13。血圧計14。前回合計20。その他、4。前回合計7。合計252。前回合計353。表終わり。リサイクル家具販売会。日時、3月26日日曜、午前10時から正午。場所、ストックヤード、西本町 2-9-6。当日直接会場へ。注意事項、駐車場数台あり、配送不可。混雑時は入場制限を行う場合あり、公店中止。問い合わせ、ごみ減量推進課、電話 042-300-5303。靴、カバン、ベルト類、ぬいぐるみ、食用油の拠点収集&フードドライブにご協力を。日時、3月28日火曜、午前9時から11時。場所、光公民館。当日直接会場へ。拠点収集、注意事項、破れた、穴が開いたもの、車輪のついたカバン、ゴルフバッグ、スーツケース、長靴、スパイク、スリッパ、人形などは収集できません。食用油はペットボトル、缶等に入れてお持ちください。フードドライブ、家庭で余っている米、生産1年以内、缶詰、瓶詰、調味料、乾物、飲料、お菓子、インスタント、レトルト食品等で、賞味期限が1ヶ月以上あり、未開封のものをお持ちください。必要としている方へ届けます。社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会では、常時受付をしています。来所前にお電話ください。電話 042-324-8311 国分寺市戸倉 4-14 福祉センター内。問い合わせ、ごみ減量推進課、電話 042-300-5303。 ポイ捨て、路上喫煙はやめましょう。市では平成18年10月1日から国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例を施行しています。条例では市内全域でタバコの吸い殻、ガムの紙かす、紙くず、缶、瓶、ペットボトル等のポイ捨てを禁止しています。また、国分寺、西国分寺、恋学母駅周辺等人通りの多い地区では、喫煙ポイント以外での 路上喫煙を禁止しています。清潔で健康な街づくりのために、ポイ捨て及び禁煙地区内での路上喫煙は絶対しないようにしましょう。また、禁煙地区外でもポイ捨てをしないように、携帯灰皿を使用しましょう。乳児、児童や人通りが多い場所での喫煙はやめましょう。問い合わせ、環境対策課、環境対策係、電話 042-328-2191。 国分寺ゴミダイエット河原版第29号。リデュース、リユース、リサイクル。それぞれの英単語の頭文字 R の上に顔をつけたマークがあります。3R を推進しましょう。令和5年3月15日発行。発行、ゴミ減量推進課。編集、国分寺市廃棄物減量等推進委員会。連絡先、ゴミ減量推進課。電話、042-300-5303。無料、拠点収集、資源物を利用しましょう。市は、燃やせないゴミを減らし、資源物を増やすために、幅広く拠点収集を行っています。拠点収集を積極的に利用して、環境に優しい循環型都市、国分寺を目指しましょう。詳しくは、ゴミリサイクルカレンダーで確認願います。陶磁器、食器、出せるもの、皿、茶碗、丼、湯飲み茶碗などの陶磁器製の食器、割れたものも OK。 出せないもの、ガラス製品、土鍋、花瓶などは燃やせないゴミ。国分寺市と書かれた蓋のついたコンテナ型の回収ボックスの写真があります。金物、出せるもの、鍋、フライパン、夜間などの台所用品、傘、針金ハンガーなど、出せないもの、刃物は有害ごみ、工具類は燃やせないごみ、蓋のついたバケツ型の回収ボックスの写真があります。小型家電、出せるもの、デジタルカメラ、ゲーム機、電卓、携帯電話、ヘアドライヤーなど、出せないもの、回収ボックスに入らないもの、30×15cm、四角い箱型の回収ボックスの写真があります。収集場所、市役所、清掃センター、中、福祉センター、各プラザ、各地域センター、各公民館。靴、カバン、ベルト、サスペンダー、ぬいぐるみ、再利用できるものに限る、国内外でリユース、破損しているもの、汚れているものは出せない、清掃センター、中で常時収集、中、清掃センターは4月1日より灯火工房に変更、中終わり。臨時拠点収集を毎月実施、収集場所、時間は市法、ホームページ等で案内。コンタクトレンズケース。使い捨てのコンタクトレンズケースを蒸気収集場所で回収し、リサイクルします。蓋のついた四角いポリバケツの回収ボックスの写真があります。もったいない食器市を開催。リユース。推進委員会は12月4日日曜に清掃センターで開催されたリサイクル家具販売会&もったいない食器市の食器市を実施しました。これは家庭から公民館等の収集拠点に持ち込まれた食器のうち、リユースできるものをストックしておき、食器市に陳列して市民の皆さんに無料でお分けするイベントです。当日は天候に恵まれ、入場者数は236名と大変多く、持ち帰り食器量も約 680kg と、たくさんの食器をリユースできました。写真があります。食器市の様子。説明。隙間なく並べられたたくさんの食器の前で入場者が並んで見ています。写真終わり。 プラスチック削減の動き、リデュース。プラスチック削減の動きを紹介します。私たちもこれらの動きに対応し、一層のプラゴミの削減に努めましょう。プラ製ストローを紙製に変更、7種類の使い捨てプラスチックの販売及びレストランでの提供を廃止、大手量販店。発泡スチロール製のカップ麺の容器を成分改正プラに切り替え、食品会社。テイクアウト宅配用のカトラリーをプラ製から木製に変更、大手飲食店。ホテルで使用のワンウェイプラスチック、ヘアブラシ、シャワーキャップなどをバイオプラスチックに切り替える、ホテルグループ。コーヒー袋をプラ製から紙製に変更、コーヒー会社。2030年までにボトルトゥーボトル水平リサイクルの比率を 50% にすることを目指す、全国清涼飲料連合会。市は昨年12月、サントリーホールディングス株式会社とボトルトゥーボトル水平リサイクルの協定書を締結しました。
イラストがあります。説明。キャップが外された2本のペットボトルとキャップがついている3本のペットボトルの間に、左方向、右方向、相互の矢印があります。2本の矢印の間にボトルトゥーボトルと書かれています。各飲料メーカーは水平リサイクルを積極推進。イラスト終わり。 3R 講座でスキルアップ、
循環型社会を目指して。
今年度の 3R 講座は11月18日に最終回を迎え、閉講式で内藤副市長より8名の方に修了証書が授与されました。
また7名の方に廃棄物減量等推進委員の委嘱状が授与されました。新委員は、廃棄物減量等推進委員会のメンバーとして、今後の活躍が大いに期待されます。
来年度の 3R 講座にぜひ参加を。来年度の 3R 講座は6月に開講します。
5月の司法に募集案内を掲載しますので、ぜひ積極的に参加していただくことを期待しています。
3R 講座の内容。
第1回、開講式、廃棄物の現状と課題、清掃センター見学。第2回、共同可燃ごみ処理施設、日野市クリーンセンター見学。第3回、ごみ分別ルールの説明、ごみ分別体験。第4回、二つ塚広域処分場、日の出山荘、市ストックヤード見学。第5回推進委員会の説明。第6回ごみ減量のポイント、閉講式。
写真があります。エコセメント工場見学。説明。模型の横でマイクを持って説明している方と説明を聞く参加者の姿です。写真終わり。
一言。危険品。安全で円滑な収集のためにゴミ出しルールを守ろう。ゴミの収集作業は過酷で危険を伴います。推進委員会は収集作業員に特に守ってほしいゴミ出しの留意点を聞きましたのでご紹介します。有害ゴミは他のゴミや資源物に絶対混入しない。有害ゴミは特に瓶缶の火または瓶缶に混ぜて出さない。割れたガラスや瓶などは燃やせないゴミ袋に割れ物と表示する。瓶と缶は中を軽くすすぎ、分けてカゴやバケツに入れて出す。瓶の蓋は外して出す。収集日の朝8時半までに分かりやすい場所に出す。ここに掲げたのは収集作業員から聞いた留意点の一部ですが、作業員の安全と円滑な収集のため、ゴミ出しルールの遵守をお願いします。ゴミ収集車と作業している人の写真があります。
紙面下のお知らせ、4つあります。
ゴミや資源物は収集日の朝8時30分までにお出しください。粗大ゴミの申し込み、変更、キャンセルは粗大ゴミ受付センター、電話042-538-1153へ連絡してください。ペットボトル、食品トレー、牛乳パックはなるべく自主回収容器設置点にお持ちください。プラスチックは選んで減らしてリサイクル。プラスチックスマート。